聖書をお読みします。今朝はマルコによる福音書14章66節から72節です。マルコによる福音書14章66節から。ペトロが下のお腹庭にいたとき、大祭司に仕える女中の一人が来て、ペトロが火に当たっているのを目にすると、じっと見つめていった。あなたも、あのナザレのイエスと一緒にいた。しかし、ペトロは打ち消して、あなたが何のことを言っているのか私にはわからないし見当もつかないと言った。そして出口の方へ出ていくと鶏が鳴いた。女中はペトロを見て周りの人々にこの人はあの人たちの仲間ですとまた言い出した。ペトロは再び打ち消した。しばらくして今度は居合わせた人々がペトロに言った。確かにお前はあの連中の仲間だ。ガリラヤの者だから。するとペトロは呪いの言葉さえ口にしながら、あなた方の言っているそんな人は知らないと誓い始めた。するとすぐ鶏が再び鳴いた。ペトロは鶏が二度鳴く前にあなたは三度私を知らないと言うだろうとイエスが言われた言葉を思い出して、いきなり泣き出した。以上です。
ただいまマルコによる福音書14章66節から72節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりの66節と67節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。ペトロが下の中庭にいたとき、大祭司に仕える女中の一人が来て、ペトロが火に当たっているのを目にするとじっと見つめていった。あなたもあのナザレのイエスと一緒にいた。この時ペトロが下の中庭にいたのだ、そう言われています。この言葉からシエスが最高法院の議員たちの前に引き出され不当な裁判を受けた場所というのが大祭司の官邸の2階にある大広間だったということがわかります。焚き火を焚かなければいけないほど寒かったようですから、おそらくこの晩大祭司官邸の2階座敷の窓はぴったりと閉じられていたことと思われます。しかしそれでも中で行われている裁判の様子が気になって、少しでも話し声が漏れ聞こえてくることを期待して、ペトロはその屋敷のすぐ前に開けている中庭に座って焚き火に当たっていたのでした。なんとも大胆不敵な行動です。大祭司の屋敷の一番奥のところまで入り込んでいたというのです。ところがそのところにこの屋敷に仕えていた女中の一人がやってきます。そして危うくペトロの正体が見破られそうになりました。でこの女中はもしかするとたまたま通りかかったというのではなかったかもしれません。この女中は門番の一人として普段は外門にある守衛所と邸宅の奥にある屋敷の中との連絡を行う連絡係のような役割を持っていたのかもしれません。 このマルコによる福音書の記事ではそのことに触れられていないのですけれども、ヨハネによる福音書の18章17節のところを見ますと、大祭司の屋敷の門番をしている女中がペトロの姿を見とがめて、あなたもあの人の弟子の一人ではなかったかと単刀直入に問いを発したということが述べられています。ヨハネによる福音書に出てくる女中と、それから今日の箇所に出てくる女中が仮に同じ人物であるとするならば、この女中は門番の役目を持っていたということになります。そして門を通り過ぎていくペトロの姿、あるいは顔に見覚えがあると感じて、わざわざ門のところから奥まった中庭までやってきて、ペトロの顔を焚き火の光で穴が開くほど眺めた上で、あなたもあのナザレのイエスと一緒にいたと、そう言っていることになります。今日聞いた箇所でも、大祭司に仕える女中の一人が来て、ペトロが火に当たっているのを目にすると、じっと見つめていった、そう言われています。で、この福音書に出てくる女中は、しかしここのところではまだ遠慮がちに話をしています。ペトロがナザレのイエス、主イエスキリストと一緒にいたのではなかったかというその事実だけを尋ねています。実は一緒にいたというだけでは直接主イエスとの間柄までははっきり断定することはできません。主イエスの周りにはさまざまな動機から集まってくる人が大勢いたからです。例えば自分自身や自分に近しい人の病気を癒していただきたいと願って、たまたま女中が見たときにシエスのもとにやってきていた人というのもいたでしょうし、あるいはまたそういうつらい境遇にある人々を主が憐れんで癒しの技を行ってくださる、でその不思議な光景をぜひ眺めたいと思ってやじ馬としてその場にいた、そういう人物だっていた可能性があります。ですからシエスと一緒にいたというだけで直ちに弟子であるとか仲間であると、そんなふうなことはわからないわけです。ですからこの女中は大変用心深く言葉を選んで語ります。あなたがなぜあのナザレの人イエスと一緒にいたのか、その理由はわからないけれども、しかしとにかくあなたはあの男と一緒にいたのではありませんか、そうペトロに尋ねたわけです。大祭司の屋敷の一番奥まったところでこのように尋ねられて、ペトロは内心うろたえたに違いありません。この大祭司の屋敷の一番奥の場所まで忍び込んできた大胆さというのは、実はどうせ気づかれることがないだろうという楽観的な見通しの上に成り立っていました。ところが今この女中の一言によってペトロの楽観はすべて吹き飛んでしまいます。ペトロはこの女中の問いかけに対してどう答えたらいいか明暗が思い浮かびません。思い浮かばないまんま、こういう場合に備えのない人がよくするような行動をしています。すなわちその場しのぎのいい加減なごまかしの返事をして急場をしのごうとするのです。68節にこう言われます。しかしペトロは打ち消して、あなたが何のことを言ってるのか私にはわからないし見当もつかないと言った。そして出口の方へ出ていくと鶏が鳴いた。ペトロの返事は実は女中の問いと話は噛み合っていません。女中はペトロに向かって、あなたはあのナザレのイエスと一緒にいたでしょう そう尋ねているんです。その問いにかみ合うように打ち消すとするならば、私はあの人を知らないし、あの人と一緒にいたことはないという返事になるはずです。ところがペトロはそういうふうには答えないんです。あなたの言っていることがわからない、見当もつかない。でそういう言い方で、実は尋ねられている中心の事柄を巧妙にはぐらかそうとするんです。ペトロがシエスと一緒にいたかと尋ねられるのに対して、あなたの言ってること分かりません、そう言って、今女中が問題にしているナザレの人とペトロと関係があるのかないのか、そのことには触れずに済ませようとします。でこれはもちろんシエスと関わりがないのだと言ってしまうと嘘を言ってることになる。そしてまたシエスを否認していることにもなる。したがってそういう答えはしたくないという思いが働いた結果と思われます。これはペトロの中では無意識だったかもしれませんが、しかしペトロはシエスとの関わりが全くないと、そういうふうにはっきり言うのではなくて、シエスとの関わりについては曖昧にしたまんまで、女中の問いがわからないという言い方で問いをはぐらかそうとしたんです。しかし結果から言いますと、このペトロの行動は裏目に出るということになってしまいます。女中の側からこのペトロの返事や仕草を眺めますと、でもこれはペトロがシエスの関わりがある弟子だと白状したのと同じように感じられたのでした。どうしてそういうふうに感じられたのか。でまずは尋ねられている事柄に正面から答えようとしていないという点が何よりも大変怪しいと言わざるを得ません。で加えてです、ペトロが口を開いて女中に返事をした、その言葉遣いによって、実はペトロが喋っている言葉にガリレア人特有の訛りがあるということが分かってしまったんです。つまりこのペトロ、まあ女中は名前知りませんけれども、この焚き火に当たっている男があのナザレの人イエスと同郷の出身だということが言葉から知れてしまったわけです。でさらにここでペトロが取った行動も実は問題があります。ペトロは問いかけを受けた後、中庭で暖を取っていた人たちの輪の中から離れて出口の方へ出て行こうとしたんです。これは明らかに女中の言葉に狼狽して逃げ腰でいるということが、その行動から見て取れるということになります。で大祭司の屋敷はなかなか広いのです。一番奥の中庭を出たとしても、すぐ外の往来につながっているのではありません。外の往来と中庭の間にもう一つ広い前庭と呼ばれる広場がありました。でペトロはもしかするとその炎の光、焚き火の光で人相を確かめられるのが嫌で、前庭の暗がりでこの時をやり過ごそうと考えたのかもしれません。しかしペトロが思ったようにはことが運ばなかったんです。一旦前庭に出て、なおそこにとどまろうとしているペトロの後を女中が追うように出かけてきて、で今度は前庭にいる大祭司の下役たちにペトロの素性が怪しいのだということを盛んに言い立て始めます。69節です。女中はペトロを見て周りの人々に、この人はあの人たちの仲間ですとまた言い出した。ペトロにすれば何とも煩わしく感じられたに違いありません。どうか自分のことは放ってほしいと、そう思ったでしょう。なぜこの女子はこんなにもしつこく追いかけてきて、シエスとの関係を周りの人たちに言い立てられるのだろうかと、少し忌々しく思ったかもしれません。しかし、この女中には女中の側の論理があるんです。 先ほどこの女中は門番だったかもしれない、そう申し上げました。仮に門番の務めを負っているこの大祭司の屋敷でそういう役割を果たす人物であるならば、もちろんのこと素性のわからない怪しい人物を大祭司の身辺やその屋敷に近づけるわけにはいかない、そう考えるはずです。ですからこの女中がペトロについてしつこくつきまとっているというのは、女中にしてみたら自分に与えられている務めを忠実に果たしているに過ぎないんです。前にあの暗がりに出てきても女中が後を追っかけてきてペトロのことをあのナザレの人の仲間だそう言い立てるものですから、ペトロとすれば再びその言葉を打ち消さざるを得なくなります。どういう言葉で打ち消したのかということはここには出てきません。しかし先ほどのようなです、女中の言葉をはぐらかすような返事ではもはや通用しない、そういうふうになっています。なぜなら今ではもうこの女中ははっきりとペトロをシエスの仲間に違いないとそう疑ってるからです。それは女中の言葉からよくわかるわけです。この人はあの人たちの仲間ですとここでははっきりとそういうふうに言ってるわけです。で、女中とそれから女中がペトロの素性について告げている数名の人たちと、それに対してペトロが口論をするということになります。で、するとその口論に次第に気づく人たちが現れて人が集まってくるんです。そして3度目には今度はペトロとシエスの関係について仲間に相違ないという言葉が女中ではなくてその場に集まってきた他の人たちから語られるということになりました。70節71節です。ペトロは再び打ち消した。しばらくして今度は居合わせた人々がペトロに言った。確かにお前はあの連中の仲間だ、ガリラ屋のものだから。するとペトロは呪いの言葉さえ口にしながら、あなた方の言っているそんな人は知らないと誓い始めた。で、ここまで聞いてきますと、ペトロが次第に追い詰められているという様子が伺われます。最初はシエスと一緒にいたのではないかと尋ねられ、次にはあなたもあの男の仲間に違いない、そう言われ、3番目には、確かにお前はあの連中の仲間だというふうに断定されてしまうんです。それはガリラヤの人だから。つまり、やはりペトロの言葉の訛りがはっきりとわかるわけです。女中がこの人はガリラヤの人らしいからシエスの仲間ではないかとそう思ったことが、周りの人たちにも確かにそうだというふうにわかるようになってしまいます。お前はあのイエスの仲間じゃないか、そう疑われるたんびにペトロは反論をするんですけれど、しかしその言葉によって反論をする、そこに訛りがあって、それがガリレヤの人特有の発音であるために、言葉を重ねれば重ねるほどペトロがどこの出身のもので、そしてどれくらい怪しいかというその疑惑が深まっていくことになります。そうやってペトロの正体は見破られて、ペトロが何者であるか次第に明らかにされていってしまうんです。ペトロ自身は最初の女中の問いに対してそらっとぼけて、何のことか分かんないふりをして自分に迫る危機をやり過ごうとしました。しかし次第に疑いが濃くなってくる。そういう中でごまかして通すというわけにはいかなくなります。ついにはそんな人は知らないというふうに正面からシエスのことを知らない、否認してしまうんです。するとすぐに鶏が二度目に鳴いたのだとここには言われています。ペトロはすでに 中庭から前庭に出たときに最初の鶏の鳴き声を耳にしていました。そして今二度目に鶏が鳴くこと声を聞いて、主イエスから数時間前に言われた言葉を思い出すんです。鶏が二度鳴く前にあなたは三度私を知らないと言うだろう、そう言われていたことを思い出して大声を上げて泣き始めた。でそれが今日の聞いた箇所の一番最後の言葉です。なんとも印象的な光景です。そしてペトロがこの晩主イエスを知らないと言ってしまったというこの出来事は、実は細かい点ではそれぞれに相違があるのですけれども、4つの福音書が揃って記録をしている大変珍しい記事でもあります。主イエスのご生涯について福音書は語っているからみんな同じだろうと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、福音書はそれぞれ個性があって、4つの福音書が揃って語っているのは主イエスが十字架にお付きになったということ以外では大変珍しいのです。それだけこの出来事というのは主イエスの御業の中で決して外すことができない大変重要な意味を持つ出来事だったということを表しています。しかし一体何が重要なんでしょうか。今日の記事を読んでいて感じられるのは、ペトロ自身は躍起になって否定しようとしているんですけれども、しかし周囲の人からは明らかにこのペトロがシエスの仲間であってシエスに属するものだということがどんどん明らかになってしまうということではないでしょうか。ここで周りの人たちが疑っている通り、そしてそれは事実なんですけれども、まさしくペトロはシエスの仲間でありシエスに属するものなんです。でそしてそういうふうにシエスに属するものであると考えながら今日の記事を改めて読み返しますと、ペトロはシエスの弟子としては何とも不甲斐ない姿をしているということにも気づきます。わずか数時間前には杉越の食事を共に取りましたけれど、その後シエスが旧約聖書のゼカリア書13章7節の言葉を引用しながら、羊飼いが打たれてしまうと羊の群れは散らされてしまうのだというふうに教えてくださいました。でその時ペトロはです、他の人々がつまずいても自分だけは決してつまずかない、シエスにどこまでも従い続ける、そういう固い決意を表明していたんです。旧約聖書の言葉を悟ることがなく、ゼカリア書の言葉というのは自分とは無関係だと思っていたペトロがその時そこにいました。しかし聖書の言葉というのはです、たとえ私たちの側が自分に無関係だ、ただの言葉だと思っているとしても、実は聖書は私たち人間の弱さと罪の姿を言い当てるようなところがあるんです。シエスはペトロもまた他の人たちと同じように弱さと罪を抱え込んでいるということをご存知で、ゼカリア書の言葉をお語りになり、そしてそれでもペトロが自分は決してつまずかないと言い張るものですから、あなたは今晩鶏が二度鳴く前に三度私を知らないと言うだろう、そうおっしゃったんです。そしてまさにシエスがおっしゃった通りのことが今日このところで起こっているわけです。でこういう成り行きから私たちは一体何を聞き取るべきでしょうか。ペトロが口ほどにもない弱さを抱えているということを聞き取ればいいんでしょうか。それともペトロだけではなくペトロも含めた人間というものがそもそも弱いのだということを聞き取るべきなんでしょうか。しかし人間とはそもそも弱いものだと言ってしまってそれで終わってしまうんでしょうか。シエスは一体どうしてこのペトロが主を知らないと言うだろうと ということをペトロに告げられたんでしょうか。ペトロの高慢さをたしなめるためにそうおっしゃったんでしょうか。それともペトロが弱さと罪のために主イエスを知らないとそういうふうに否認することをご存知で、しかしたとえそういうことがあるとしても、それでもなおそのペトロは主イエスに属するものである、その事実はいささかも変わらないということを教えるために、あなたは今晩鶏が二度鳴く前に三度私を知らないと言うだろうとおっしゃったのではないでしょうか。いずれにしても今日の記事の最後のところでペトロはシエスの言葉を思い出して大泣きをしているんです。で、この涙っていうのは何か。ペトロが自分の犯した過ちのためもシエスとすっかり断絶してしまった絶望を表す涙ではないだろうと思います。むしろペトロも知らなかったのですが、三度シエスのことを知らないとそう言ってしまう弱さが自分の中にあった。シエスはそのことを見通しておられたのですけれども、しかしなおもそのペトロを、あなたは私のものなのだと認めてくださっている、そうであるにもかかわらず、まさにその主の言葉通り自分はこの夜の間に三度シエスを知らないと言ってしまった、その自分自身の情けなさを嘆く涙であると思われます。したがってこの涙というのは弱い自分自身というものを戒めて、そしてしかし立ち直ったら弱い自分ではあるけれども、もう二度とあのような過ちは繰り返したくないと思う、そういう新しい人間がそこに立ち現れてくる涙ではないでしょうか。過去は変えることができない。犯してしまった過ちは取り消せないんです。しかし今からは変わることができます。ペトロは主イエスに深く愛されている。主イエスがそれでも自分のことを弟子だと言ってくださる。そのことを心に留めなくてはいけないのだと深く思わされたんじゃないでしょうか。ペトロはこの晩三度シエスを知らないというふうに否認しました。しかしそれでもです、このペトロは他の弟子たちの中では並外れた勇気を持って大祭司の屋敷の中庭まで忍んでいったということも言えるだろうと思います。ペトロが一番ひどい裏逃げをしたのではなくて、むしろペトロはシエスに従おうと思って大祭司の屋敷の中まで潜入したために大変みっともないことになってしまっているだけです。他の弟子たちはもうこの大祭司の館になどとても来ることができないで、はるか前のところでみんな逃げ散ってしまっています。ペトロはその意味では本当に勇気を持って大祭司の館までやってきた。しかしそのペトロであってもやはりシエスを知らないと言ってしまう弱さを持っていたのだということをこの記事は語っています。ペトロは自分は決してつまずかないシエスに申し上げました。そして実はあの過ぎ越しの食事の後の場面では他の弟子たちも同じことを言ったと言われているんです。ペトロも他の弟子たちも自分の思いとしては決心としてはシエスにどこまでもついていくつもりであった、その思いは偽りや嘘ではなかったと思います。しかしそういう強い人間の思いが万能ではないということをこの箇所は教えているようにも思います。人間の思いとか人間の決心はその人間自身が罪を抱え弱さを宿しているためにどうしても破れてしまう時があるんです。しかしそういう私たちの弱さと罪のために 主イエスが十字架に向かっていってくださって、そして十字架の上で私たちの罪をすべてご自身の苦しみと死をもって清算をしてくださるんです。しかしそれにしてもペトロがどうして主イエスからあらかじめ聞かされていたにもかかわらず三度も主イエスを拒んでしまったのだろうかということも思わざるを得ません。一体ペトロがなぜそんなことになってしまったのか。でもしかするとこの記事を読んでいると、ここに登場する女中が最初からペトロを主イエスの弟子だと決めつけたのではなくて、むしろ最初は遠回しに、あなたもあのナザレの人のそばにいたのではなかったかと尋ねるような入り口で、この晩の出来事が起こっているということに関係しているかもしれません。仮にペトロがです最初から正体を見破られてすっかり縛り上げられてシエスの横に引き立てられて、お前はこの男の弟子なのかというふうに尋ねられたならば、最高法院のあの二階座敷に引き上げられてシエスの横に並べられてそう尋ねられたら、ペトロはすっかり覚悟して観念して私はそうだと言ったかもしれないんです。しかしペトロを主イエスから離れさせようとする力あるいは誘惑というのは常にこわもてでやってくるとは限らないのだということが今日の記事から聞こえてくると思います。日常生活のごく些細な会話の中で主イエスから弟子たちを離れさせようとする力が働く場合があるということを、この晩の出来事は私たちに教えてくれてるんじゃないでしょうか。そしてまた私たち自身も日々の生活の中でもしかするとそういう誘惑を受ける時があるかもしれないと思うのです。私たちがシエスから離れないで生きていくためには一体何ができるんでしょうか。注意深く自分自身の行動やあるいは言葉を見張って気をつけるということが大事なんでしょうか。しかしそうやってもおそらく私たちはうまくいかないだろうと思います。ペトラはまさしく私は決してつまずかない、つまずいてはいけないんだと自分に言い聞かせながら大祭司の館まで忍んでいって、勇気を震え起こしてそうやって最後に失敗をしているんです。主イエスから離れないために私たちがなすべきことというのは、ペトロをはじめとする弱い弟子たちであっても、主イエスの方がなお、このものは私のものだと、そうおっしゃってくださっている事実から逃げ出さないということだろうと思います。自分が頑張って主イエスにつながろうとするのではなくて、自分の方は本当に弱さがある。しかし、この弱いものもどうかイエス様の弟子の中に置いてください。どうか神様、このしもべを憐れみ、顧み、主のもとにあるものとして導いてください。そして、どうかイエス様の御言葉によって、この私をお導きください。そのように祈ることが寛容ではないかと思います。私たちは、自分自身の思いの強さでイエス様につながろうとするのではなくて、あるいは自分の決意の強さでつながろうとするのではなくて、イエス様の方がこの私たちのために十字架にかかってくださっている、そしてイエス様がこのものは私のものだとおっしゃってくださっている、そのことを覚え、そしてそういう主イエスの御業を称えながら歩むものとされたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、ペトロが大祭司の屋敷まで忍んでいって、その中庭のシエスの裁判が開かれている最も近い窓の下まで忍んでいって、そこで耳を澄まそうとしていたときに、お前はあのナザレのイエスと共にいたものではないかという言葉を 耳にしました。ペトロがそのように聞かされた言葉は、今日もしかしたら私たちも生活の中で自分自身に向けて語りかけられる言葉であるかもしれないこと思います。お前は何者であるのか、お前はあのシエスの弟子ではないのか、そのように語りかけられるときに、どうか私たちがそこで主のもとにおることができますように、私たちに聖霊を与え、御言葉を与え、そして慰めと勇気を与えてくださいますようにお願いいたします。私たちは本当に貧しい弱いものに過ぎず、また絶えず神様からもイエス様からも離れてしまいがちな深い罪を抱えている哀れなものに過ぎないことを思います。しかしどうかそのようなものを覚えてくださり、主イエスが十字架にかかり苦しんでその罪を清算してくださっているがゆえに、そのことを信じて私たちがなお主イエスのもの、また神様の民の一人として地上の生活を歩むことが許されますように、私たちにとって生きるエネルギーがあなたの清らかな慰めから与えられるものであることを私たちは知らされています。どうかそのようなあなたの御業によって主のもとにあがないとられ、あなたの民にされているものであることを覚えることが許されますように、そしてどうぞそれにふさわしい生活を私たちがもう一度始めることができますように、あなたが私たちに聖霊を豊かにお与えくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。